まあ、今賛美しました聖歌260番、主よいよいよ近づかん。今から101年前、1912年4月14日、英国の豪華客船タイタニック号が北大西洋で氷山に衝突、1513人が死亡するという史上最大の海難事故が起きました。皆さんご存知です。この時クリスチャンたちは自分たちは助かろうとせず、未信者や子供、女性たちを優先的にボートに乗せ、自分たちは船に残りました。まさに船が沈むという時、船に残ったクリスチャンたちが賛美した曲、それが今歌った主よいよいよ近づかんと、ね、主よ間もなくあなたの身元へ行きますという賛美です。すべての人の人生に終わりがありますが、主語はっきりとイエス様のもとへ行くということを知っている人は本当に幸いです、ね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書17章を開いてください。今日は代表して稲富フィレグニ兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は修法に書いてある通りです。では稲富兄弟、マタイの最初に17章の1節と2節を読んでください。
それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で身姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。
はい、今日は2つのメッセージを語ります。ここはイエス様の変貌、イエスの変貌と言われるところですが、イエス様がペテロとヤコブとその兄弟ヨハネの3人だけを連れて高い山に登られると、彼らの目の前で瞬く間に身姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなり、マルコでは世の晒し屋ではとてもできない白さであったと記されています。はい、3節読んでください。
しかしモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。
はい、そこまでですかね、はい、するとイエス様の前にモーセとエリアが現れ、イエス様と話し合っています。ルカではイエス様がやがてエルサレムで十字架の贖いを成し遂げられる最後について話していたとあります。はい、4節5節を読んでください。
するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリエのために1つ。彼がまだ話している間に、身を光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。
はい、ペテロが口出しをしましたが、彼が話している間に、身を光り輝く雲がとありますが、これをヘブライ語で、社会なグローリーと言います。神の臨在、神の栄光という意味です。栄光の雲が人々を包み、雲の中から父なる神様の御声が発せられました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。はい、では6節から8節までを読んでください。
弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった、
はい、あまりの神の栄光の厳かさに、厳粛さに弟子たちはひれ伏して震え上がりましたが、イエス様が彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われ、彼らが目を上げてみると誰もいなくてイエス様お一人でした。すると、はい、 9節読んでください。
彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。
するとイエス様は言われました。人の子がイエス様のことを死人の中からよみがえるときまでは今見た幻を誰にも話してはならないと命じられました。兄弟姉妹、このイエスの変貌と言われる聖書の記述は私たちに何を語りまた教えているでしょうか。これは空中再臨、景況を表しているところなのです。再臨、英語でセカンドカミングについて、今年の4月21日マラナタ再臨と景況というタイトルで語りましたが、私たちの住む今のこの罪の世界はイエス・キリストの再臨をもって終わりを遂げます。再臨には2段階あります。空中再臨、これを空中景況または景況と言い、しばらくしてこの地上に大観覧の時が訪れ、その後イエス・キリスト様がこの地上に降りてこられます。これを地上再臨と言います。イエス・キリストの地上再臨後、ハルマゲドンの戦いがあり、悪魔サタンが縛られ、この地上に千年間イエス・キリストが直接支配される千年王国が誕生します。空中再臨、景挙はイエス・キリストの花嫁なる教会のためのもの、そして地上再臨は神様がアブラハムに約束された約束を果たすため、イスラエルの民のためのものです。このことは前回の説教で語った通りです。そしてこのマタイ17章のこの記述は景挙を表しています。はい、では第一テサロニケ4章を開いてください。16節17節です。では稲富兄弟、テサロニケ第一の手紙4章の16と17を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
はい、マタイ17章に記された3人の人、イエス様とモーセとエリア。はじめにイエス様から見ていきましょう。イエス様はこの地上の生活33年半は私たちと同じ肉体を持ち、同じものを食べ、同じように生活され、外見は特別目立つことのない人でした。預言者イザヤはイエス様の外見についてこのように言っています。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと。特別見栄えの良い人ではなかったのです。この偉大人たちはこのようなイエス様をメシアとは認めませんでした。しかしながら十字架にかかり死んで3日目によみがえり、天に昇られた今はマタイの記事のように本来の姿、社会のグローリー、神の栄光の見姿をしておられます。4章の今読んだ第一テサロニケ4章の16節全般、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身が天から下って来られます。はい、次にモーセです。モーセは旧約聖書の人物ですが、120歳で死んで神のもとへ召されました。申命記34章5節こうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブのその地で死んだと、こう書いてあります。この教会でも1987年の開拓以来、この26年間で17名の兄弟姉妹が天に召されました。また多くのクリスチャンが今天国にいます。モーセはこの地上の生涯をクリスチャンとして歩み、天に召されたもののタイプです。 空中再臨の時、彼らがまずですね、復活いたします。そのことは16章の後半、それからキリストにある死者がまず初めによみがえりと書いてあります。モーセはこの地上の生涯をクリスチャンとして歩み、天に召された人のタイプです。そしてエリアは死ぬことなく天に生きたままで挙げられた人です。そのことは第二列王記2章の11節にこう書いてあります。私だけ読み出します。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリアはですね、竜巻に乗って天に登っていった。エリアは死ぬことなく生きたまま天に上げられた人です。イエス様の空中再臨の時、この地上に残っている兄弟姉妹たち、皆さんは死ぬことなく生きたままで一瞬にして栄光の体に変えられ天に上げられます。これを敬虚と言います。そしてイエス様にお会いするのです。17章の前半にはこう書いてありました。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられと、こう書いてあります。そして先に天に召された主にある兄弟姉妹たちに会います。17章の後半で、17節の後半、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。エリアはこの地上でですね、地上から天に一挙に上げられるもの、クリスチャンたちのタイプ。ですからマタイ17章のキリストの変貌は空中景況を表している御言葉、これを予表と言います。そしてこの景況はいつ起こっても、2000年前であっても、また明日起こっても聖書的に間違いはありません。景況には前兆も予告もありません。全世界で天国に迎えられる神の子供たちの数が満ちたら、神様はイエス・キリストの花嫁なる教会と、教会を花婿であるキリストのもとへ迎えるために天に上げられます。今世界中の至るところ、特にアフリカ、中国ではものすごい勢いでクリスチャンの数が増えています。その数が満ちた時にですね、神様はキリストの花嫁教会を敬虚されるのでしょう。私たちも日本人が一人でも多く救われるように、伝道するのです。空中敬虚は花嫁である教会のためのもの。敬虚の後、この地上に教会は存在しません。大患難の時代、教会はこの地上にはありませんですね。これが第一のメッセージです。で、次に教会についてお話をいたします。では教会とは何でしょうか。教会のことをギリシャ語でエクレシアと言いますが、これはエクとクレシアの合成語です。エクというのは外へ、クレシアというのは呼ぶとか集めるという意味、つまり召し出された者の集まり、呼び出された者の集まりという意味です。はい、では人の働き20章を開いてください。横に眠っている人がいたら起こしてやってください。はい、人の働き20章の、はい、では28節です。では稲富兄弟読んでください。
あなた方は自分自身と胸の全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を胸の監督にお立てになったのです。
はい、私はもう一度読み出します。あなた方は、これはパウロがエペソの長老たちに語っている言葉です。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。聖霊は神が、下の注釈では主がとなっています。 ご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのですとあります。イエス・キリストの十字架の血を代価として神様が買い取ってくださった者たちが聖霊によって集められた群れ、集まり、これが教会の定義です。ここに書いてある通り、もう一度言います。イエス・キリストの十字架の血を代価として神様が買い取ってくださった者たちが聖霊によって集められたものですね、群れ、これが教会です。物を買うためにはですね、お金が必要です。まあ何でもそうですけど、お金が必要です。代価を払えばですね、それは払った人のものになります。物はお金で買うことができますが、命をあがなう、買い戻すにはですね、血、すなわち命が必要です。このことはレビ記17章の11節ですね。命として代価となるのは血であるとこう書いてあります。兄弟姉妹、罪の家に売られて悪魔サタンの所有となっていた私たちの命を、神様は一人子イエス・キリストの命という途方もない代価によって、つまり十字架の贖いによってですね、私たちをご自分のもとへ買い取ってくださいました、ね、これを贖いと言います。兄弟姉妹、皆さんが救われるためにですね、大きな大きな犠牲が払われました。故に皆さんは神様にとってですね、かけがえのない宝物です。キリストの血によって買い取られた者たちの集まり、これが教会です。そしてこのですね、使徒の働き20章28節にあるように、群れには監督者、牧師が聖霊によって立てられていると書いてあります。はい、ヘブル書13章を開いてください。17節です。第七の御兄弟、ヘブル人への手紙13章の17節だけ読んでください。
あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。
皆さんはクリスチャン生活で牧師先生を喜ばせていきましたか、それともですね、嘆かせてきましたか。牧師は自分がなりたくて牧師になるのではありません。神様は志願兵は受け付けられないのです。志願兵はダメなんです。神様の前には全てが召集兵なんです、 ですね。神様から召されてなります。神様によって召されて、これ証明と言いますけれども、牧師になります。牧師は命を削って神の御言葉を語ります。皆さん一人一人のために取りなし祈り、皆さんにの益になることをいつも考えています。兄弟姉妹、牧師は皆さんの敵ではありません。敵ではありませんよ、ね。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んですることそのことをし、嘆いてすることのないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。こう書いてある通りです。新約聖書のエペソ人への手紙は教会について記されている手紙ですが、このエペソ人への手紙で教会は5つのものに例えられています。まず第一、キリストの体とあります。1章23節。神の家族とあります。2章19節。神の御住まいとあります。2章22節。キリストの花嫁とあります。5章23節。そしてキリストの兵士と書いてあります。6章11節です、ね。はい、教会のことを少し説明しながら話しますと、教会は大きく2つあります。私たちは毎週ですね、この礼拝で使徒信条を唱えます。その時に行動の教会という言葉を使います。 で、これはですね、全世界のクリスチャンを一つにした一つの教会のことです。世界教会とも宇宙教会とも言います。そしてもう一つが地方教会、地域教会とも言いますが、このクライストチャーチはもうですね、一つの地域教会、地方教会です。日本にはこの地方教会が8000余りありますが、韓国には3万5000あります。まあ、アメリカは調べていませんが、まあ、それ以上あるでしょう。地方教会には教団教派のグループ教会があり、まあ、この教会もそうですが、単立教会もあります。メガチャーチと言われる5000人、1万人集まるですね、それ以上集まる教会もあれば、本当に少数のですね、小さな教会もあります。これは全部神様がそのように作りになっておいておられるのです。イエス・キリストを中心としていれば、すべて神様が建てられた教会です。完全な教会は一つもありませんですね。どこにも教会には問題があり欠点がありますですね。しかしながら神様に愛されていない教会も一つもありません。神様はすべての教会を愛しておられますですね。だから教会に行ってですね、悪いところばっかり探さないようにしてください。完全な教会は一つもありません。私とよしこ先生は2年前より8回の山口のコーチングセミナーに参加、その後九州にセミナーが移りました。数年前ですけれども、世界中のいろいろな教団教派から、教派、大きな教会、小さな教会から、まあ、500人以上の牧師が集まり、教会の本質、何が教会なのかについて意見を出し合いました。多くの意見が出た後、どんなに大きくても小さくても、教団教派に関わらず関係なく、すべての教会に共通するものは何か、その中から7つの本質というのが生み出されました。どの国、どの地方においても、すべての教会に当てはまるもの、これがですね、教会の7つの本質です。皆さんのですね、教習法の中に、その教会の7つの本質についてコピーをですね入れております。順番ちょっと私を読み出します。教会の7つの本質、聖書的な教会になるために欠かせない7つの本質、まあ、原則とかエッセンスと言ってもいいでしょう。まず教会は関係であるということ、教会とは人々のことです。2番目に参加、神の民が日常生活において神のために生きるということですね。お世話されていく、されるところが教会ではないですね。3番、能力付与。人々が日常生活において神のために生きるために整えられるということです。4番、イエス中心。イエス様に聞き従うことができるように整える。5番、伝道と増殖。イエス様の心である失われた魂を求めて伝道しフォローアップしていく。6番、ネットワーク。キリストの体の部分として互いに愛し合って協力していくですね。はい、で7番、適用可能な構造。聖霊が働きやすく人が生きる構造を考えると、このようにありますですね。この7つの本質は、私たちが今まで描いていた教会に関するイメージと随分異なっています。この7つの本質を一言で言えば、教会とはイエス様とあなたの隣にいる人との関係であるということです。ですね。兄弟姉妹、教会というのはあなたのことです。あなたが教会です。それはですね、教会とはキリストの体、イエス・キリストの体の一部だからです。一つのお証しをします。岡野俊幸めぐみ先生ご夫妻が、牧師先生ですがですね、ご自身のことを明かしされて、特にめぐみ先生の方が、奥様の方が明かしされた部分です。ですね。まあ、教会が何かをよく語っておられると思います。私も主人も伝道の仕方が分かっていないということも分からないまま、1986年1月、 松戸の駅近くのビルを借りて初めての開拓伝道をスタートしました。映画会、コンサート、伝道集会、英会話伝道などいろいろなことを企画し、チラシを配り、ポスターを貼りまくり、一人でも多くの人を教会堂に連れ込んで福音を聞かせようと毎日頑張りました。もうそれはそれは伝道熱心な牧師夫妻でした。家事をする暇もなく、家の中は足の踏み場もないほど散らかり、洗濯機の中で洗濯物にカビが生えてしまうこともしばしば。1歳の息子を公園に連れて行ってやる時間もなく、近所の奥さんとおしゃべりをする暇も惜しんで、集会のため、伝道のために献身しました。このようにして私たち夫婦と一組の夫婦と救われたばかりの夫人の5人が熱心に伝道した結果、3年間で30名ほどの人が救われてきましたが、教会にとどまる人はいませんでした。頑張って頑張って頑張ってやった。今牧師の中でですね、燃え尽き症候群、またうつ病になっている人は非常に多いのですもしかしたら私の生活は根本から何か間違っているのかもしれない。私が大切と思っていることも実は神様の御心ではないのかもしれないと思い、いてもたってもいられない気持ちで、朝のデボーションの続きであるイザヤ書58章を開きました。そこで主ははっきりと私の間違いを教えてくださいました。58章のところ、私を読み出します飢えた者にあなたのパンを与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見せて見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時、あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中からくびきを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。この御言葉が与えられました。神様は私の周りにいる人、教会の兄弟姉妹、近所の人たち、親戚、私の隣人に助けを必要としている人がいるなら、その人によくしてあげなさい、隣人を愛し使えなさい、愛の実践をするなら絶えず良いもので満たしてくださり、私たちを潤ったそののように祝福してくださると約束してくださいました。そしてそれとともに、主は私たちのそれまでの状態を喜んではくださらないし、そのままでは祈りにも応えてくださらないことも教えてくださいました。もう少しいきますちょうどその頃、長男の幼稚園のお友達のお母さんがくも膜下出血で入院し、友達は施設に預けられることになりました。なったという話を聞きました。そして主がそのお子さんを預かるように導かれたので、家で預かることにしました。朝、その子のお父さんが出勤する前にその子を預かり、朝食を食べさせ、幼稚園の送り迎えをし、夕食を食べさせ、夜お父さんが帰ってくるまで家で面倒を見るということです。その4ヶ月の困っている人を助けた出来事が、イザヤ書58章の約束の通り、2年半ほどして祝福の花を開かせるとは、咲かせるとは、誰が想像できたでしょうか。神様のシナリオはなんと素晴らしいでしょうか。次の年は聖教の福祉部長、祝祉部委員長になる羽目になり、地区の班長さんたちを集め、地区会をまとめていくことになりました。その地区会に2回ほど班長さんの代理で来ていた T さんが、私が以前幼稚園の友達を預かったことを友人から聞いて、私に関心を持ってくれたようです。それから1年ほど経った1993年の7月、近くの公園で T さんとばったり出会いました。岡野さん、一度お話ししたいと思っていたの。あ、嬉しい、家に遊びに来てください。どうして岡野さんはいつも変わらず穏やかなの。どうしたらあなたのようになれるのかしら。私はノイローゼになったことがあるほど弱いんだけど、神様を信じてから変えられて 祈ると神様が強くしてくださったのよ。聖書の中心的なことが分かりやすく書いてあるテキストがあるんだけど、よかったら一緒に勉強しましょう。こうして週に一度愛の頼りを家で学ぶことを約束し、3回目の学びの時、彼女はイエス様を受け入れることができたのです。この T さんの救いを発音として、私の周りにいる人たちが次々と救いに導かれるようになっていきました。みんな自然と救われていくのです。以前はチラシを渡して人々を教会堂に連れてきて福音を伝えようとしてなかなか実が結びませんでしたが、イザヤ書58章を主から与えられ、私の周りにいる困っている人、助けを必要としている人、貧しい人、家のない人に、与え、助け、愛を注ぎ、仕えていくとき、主が人間関係を祝福してくださり、周りの人々が私に関心を寄せ、私のうちに住んでおられるキリストを明かしすると、喜んで主を受け入れるようになっていったのですと。まあ、そのようなお証しがあります。兄弟姉妹、愛というのはですね、教会というのは、まあ、関係です。で、教会はここにあります人々のことであり、兄弟姉妹、あなたが教会です。皆さんが関係を作っていく、まあ、これが教会です。ですね。教会はプログラムではありません。教会はもちろん建物ではありませんですね。何かイベントを開催することではありません。あなたが教会であり、教会は関係なのです。ですからですね、教会にとっての最大の敵はこの関係を壊すということです。マタイ5章を開いてください。はい、じゃあ22節だけ稲富兄弟読んでください。
しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。
はい。ここに兄弟に向かってと2度書いてあります。そして3つのことが語られています。兄弟に向かって腹を立てる者、能なし、バカ呼ばわりする者、バカ者、見下す者について、つまり関係を破壊する、教会を破壊する者は、ね、裁きを受けなければなりませんと書いてある。最高議会に引き渡され、燃えるゲヘナの、ね、火に投げ込まれます。神様はご自分の体である教会を破壊する者を厳しく罰すると書いてあるのです。関係を壊すものを罰すると書いてあるのです。なぜなら教会は関係だからです。ですから23、24を読んでください。
だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。
はい、そうなりますね。ですから祭壇の上に供え物を捧げようとしていると、つまり礼拝です。私たちは教会生活で礼拝が一番大切だと言ってきましたし、ね、そのように思います。しかしもっと優先すべきことがある。兄弟と和解をして礼拝に来なさい。でないとあなたの礼拝は神に受け入れられませんとですね、主は語っておられるのです。神様はどれほどキリストの血によってあがなわれたですね、神の教会を大切なものとしておられるでしょうか。関係を壊す行為ですね、それは裁き合うことです。第一コリント3章の16、17、こう書いてあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。 神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。関係を壊すものを神様は滅ぼされるとこう書いてあります。もう一つのお証です。大和カルバリーチャペル、大川先生牧会しております。とても大きな教会です。大川先生21歳で牧師になり、苦労しながら牧会しておられましたが、教会が70、80名の礼拝になったとき、もう限界を感じた。それは自分のコンプレックスが原因だった。高校受験に失敗し、数々の挫折の中で自分の教会はもう大きくならないという思いでいっぱいだった。そのような中で主に祈り求めていると、神様はヨハネの福音書3章8節の御言葉を語りかけられた。聖霊はですね、ここはこの3章の8節は、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのか知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。風とは聖霊様のこと。聖霊様は人格を持っておられ、聖霊様にも好みというものがある。神の聖霊を悲しませてはいけません。自分は今まで信徒を裁き批判していた。そのことを聖霊様は厳しく指摘された。そして心から悔い改め、主の前に祈り、そして信徒の前で、私はもう皆さんを裁きません、そして信徒も牧師を裁かない、信徒同士も裁き合わない、そういう教会にしましょう。聖霊様が好まれる、喜ばれる教会を作りましょう。お互い愛し合い、許し合い、受け入れ合う教会を作りましょう。そうすれば必ず祝福してくださいます。それから教会がですね、増え始め、本当に大きな教会になりました。神様は教会を破壊する者をですね、お許しにならないということです。皆さん先ほど読んだコピーの中にですね、2番目に参加というのがあります。神の民が日常生活において神のために生きるということですですね。はい。一つのまたお証し、本の中からお証しをいたします。これは以前何度かしたお証しですが、今日の説教修法のところより質問しています。関係について考えてみましょう。どのように関わっていくことができるでしょうか。クリスチャンになって間もないジャッキーという若い女性がポートランドのとある大きなディスカウントショップを歩いていました。彼女が医薬品のコーナーのところを通ったとき、カウンターにもたれかかった女性に気がつきました。見るからにひどい病気です。ジャッキーはその女性と一緒に祈りたいという衝動に駆られましたが、私たちの9割近くの人がするように、でも頭がおかしいと思われるかもしれないわと独り言を言いました。買い物を終えたジャッキーは医薬品売り場のところをもう一度通ってみました。今度はその女性は椅子に座っていました。まだ明らかにひどい状態です。再びジャッキーに、さあ行きなさい、話しなさい、一緒に祈りなさいという思いがやってきました。ジャッキーは出口の方に歩いていこうとしましたが、行くことができませんでした。そこで彼女は諦めて、イエス様のための典型的なキリストバカになることにしました。彼女は行ってその人のそばに座り、手を握りながら言いました。あなたは大変な病気に見えます。おせっかいだと思われるのも嫌ですが、私はクリスチャンです。あなたのために祈っても構いませんか。夫人は泣き出しました。彼女はもう長いこと病気なんですと語りました。ジャッキーは彼女の手を取り、目を開けたままで言いました。主イエス様、あなたがこの人を愛しておられることを私は知っています。あなたがこの人が病気であるのを望んでおられないことも知っています。あなたの愛によって彼女を癒して、あなたの愛を示してください。それだけの出来事でした。彼女たちは電話番号を交換し、ジャッキーは家に帰りました。翌日ジャッキーはこの女性から自分の家に来るようにとの電話を受けました。そこでジャッキーは出かけました。彼女の夫はジャッキーに会うために仕事に行かないで家にいました。一昨日彼女が手に入れた処方薬が封を切らないまま食卓の上に置かれていました。その女性と夫は共に泣きながらそこに立っていました。女性が言いました。 家に帰って床に着いたらそのまま一晩中眠ったのよ。実はもう何年もの間一晩中眠ったことなど一度もなかったの。彼女は自分の病気が原因で短時間しか眠れず、薬を飲むために起きなければなりませんでした。夫は彼女が死んでしまったのかと思いました。彼は部屋に入り、彼女が大丈夫かどうかを尋ねました。彼女はとても気分がいいと言いました。夫は薬を飲んでいないじゃないかと言いました。そうよ、でも一晩中ぐっすり寝ることができたわ。それから彼女はショッピングセンターで何が起きたかを夫に語りました。だから夫はジャッキーに会いたくなったのです。福音について具体的なことは何も知らない人たちでした。ジャッキーはイエスの愛について話しました。またどのようにして自分の罪から自由になれるか、イエス様は肉体だけでなく心の健康も願っておられると説明しました。彼らは二人ともイエス・キリストを信じましたとですね。そういう証し。クライシマイ、皆さんがですね、神の民が日常生活において神様のために生きる教会というのは関わっていくところなのです。ですね。関係を持っていくところ、それが教会です。なぜなら愛というものの始まりは関係だからです。愛は関係を持たなければ愛を伝えることはできませんですね。この7つの本質についてはこれからも語りますので、聖書か何かに挟んでおいてください。兄弟姉妹、まもなく教会は天に掲挙されます。皆さんは挙げられますですね。最後にですね、この教会では毎年1年に1回、教会報告会というのをしています。今年もしました。2月3日です。その中に毎年同じですね、コピーファイルを入れています。それはですね、教会とはというところです。このところの最後の部分だけを読んで今日の説教を終わります。教会は唯一神の御国天国がこの世に表されたところである。故にこの世の君サタンは教会を滅ぼそうと死に物狂いである。あらゆる組織は内部から崩壊する。同じように教会が崩壊するのも内部からである。教会の土台は愛と受け入れと許しである。これを失うとき教会は崩れていく。キリストの体を破壊する者を神は滅ぼされる。だからお互いに愛し合おう、受け入れ合おう、許し合おう。やがてイエス・キリストは整えられた清い花嫁なる教会を迎えに来られる。その時まで愛と清さを保ち、この地上で礼拝を守り、交わりを保ち、この世の光として証ししなければならないと毎年読んでいるですね、ところです。ではお祈りをいたします。目を閉じてください。